広報本庄2019年10月号ナンバー165。こんにちは。天高く澄み切った青空が見られる頃となりました。暑さった夏も過ぎ、一番過ごしやすい季節です。お元気ですか？表紙写真です。ハニポンフェスティバル2019、8月31日にシルクドームでお誕生会ハニポンフェスティバル2019が開催されました。お誕生会ではたくさんのお友達キャラクターや市内外からたくさんの方が会場へ駆けつけ、ステージ発表やミニ縁日、フェイスペイントなどを楽しみ、自然と笑顔がこぼれていました。お祝いしてくれてありがとう。ハニポンが羽織袴で大きく写っています。その横に丸で囲まれた6枚の写真があります。上からキャラクターと一緒のハニポン、親子で写っている写真、子供が絵を描いています。男の子がハニポンの絵を持っています。女の子たちが壁にシールを貼っています。腕にハニポンのペイントをされています。人の動き、2019年9月1日現在、人口78,150プラス24、男38,976プラス4、女39,174プラス20、世帯数34,507プラス38、プラスマイナスは前月との比較です。人口増減の内訳、出生42、死亡84、自然増減マイナス42、転入269、転出202、社会増減プラス67、その他マイナス1。ここまで黒沢でした。
2ページから3ページ。体験型観光プログラム。本庄スマイル日和2019。街を歩いて体験し、文化に触れて、本庄の魅力を感じてみませんか？市内にある豊かな自然や、様々な特色ある歴史、伝統、文化などの観光資源を体験できる特別な体験型観光プログラム、本庄スマイル日和。本庄の魅力を丸ごと詰め込んだ本庄スマイル日和で、本庄を体験して楽しんで本庄の魅力を発見してみませんか？商工観光課、電話 25-1174、本庄スマイル日和2019プログラム。予約開始10月15日火曜から。予約は直接各事業者へ。各プログラムにはカラー写真が1枚ずつ載っています。群書類従に残された香りを体験しよう。日時11月24日日曜午前10時30分から11時30分、午後1時から2時。費用2000円。河野根岸。電話 22-2590。香りを調合している手元の写真があります。しめ縄飾り作り。日時12月15日日曜午前10時から正午。費用500円。 本庄市観光農業センター、電話 72-6742。 熱心にしめ縄作りに取り組む参加者の写真があります。自分の足を知り、ウォーキングレッスン、マリーゴールドの丘まで散策。日時、11月2日土曜午後1時から3時。費用無料。久保委員、電話 71-7138。 参加者が足について学んでいる様子の写真があります。花農家が教える冬の寄せ植え教室。日時、11月8日金曜午後1時30分から3時30分。費用3000円。大谷園芸。電話 090-7814-8519。 バランスを見ながら花の苗の植え込みをしている女性の写真があります。繭玉作りと高窓の里巡り。日時、12月9日月曜午前9時から正午。費用500円。本庄市観光農業センター、電話 72-6742。 大人も子供も一緒に繭玉作りを楽しんでいる写真があります。築130年の蔵カフェで味わう体と心ワンデーホットメニュー。日時、11月17日日曜、20日水曜午前11時から午後4時。費用5000円。二の蔵、電話 24-7878。 カフェ二の蔵の外観写真があります。国産原料で仕込む手前味噌教室。日時、12月7日土曜、14日土曜、午後1時30分から3時30分。費用、3470円から3800円。有限会社、中沢食品。電話、21-2592。大きな器で味噌の材料を混ぜ込んでいる様子の写真があります。武田家ゆかり本庄城主の菩提寺でゆったり禅ヨガと和尚さんの優しいお話。日時、11月17日日曜、12月15日日曜、午後2時から午後3時30分。費用500円。お茶付き。海禅寺、電話 22-2807。 お寺の本堂で禅ヨガを体験している参加者の写真があります。そば打ち体験。日時、11月5日12日19日26日いずれも火曜午前10時30分から正午。費用4500円1セット。なお、1セット5人前、1セットで5名まで参加できます。ふれあいの里泉亭、電話 78-0280。 講師のそば打ちを真剣に見る参加者の写真があります。高知ハイキングとそば打ち体験。日時、11月11日18日25日、いずれも月曜、午前10時から午後1時30分。費用1000円。有楽荘 電話 73-0011。 指導を受けながら慎重にそばを切っている人の写真があります。中山道本庄塾について学ぶ、本庄塾草分け、豊八から見た本庄歴史探訪。日時12月8日日曜、午前11時から正午、午後2時から3時、費用無料。有限会社豊八商店、電話 090-3107-8770。 重厚な蔵の扉の写真があります。中山道一の出し祭り、本庄祭り体験。1、出し乗り体験。日時11月2日土曜、午後4時から5時30分、元町自治会。2、出し引き体験、要予約。日時11月2日土曜、午後6時から7時、元町自治会。3、出しと写真撮影。日時11月3日祝日、午前11時から午後9時、南元町自治会。費用はいずれも無料。本庄市観光協会、電話 25-1174。 通りを行く勇壮な出しとそれを引く人の写真があります。まずはパンフレットを手に入れよう。各プログラムの詳細、予約方法等はパンフレットをご覧ください。パンフレットは商工観光課市役所4階、市所環境産業課アスピア小玉内、市民文化会館、各公民館で配布しているほか、市ホームページ、本庄市観光協会ホームページからも閲覧できます。以上、鴨田でした。
4ページから5ページ。人事ではない。大切な財産を詐欺から守る。増加する特殊詐欺被害。全国で多発している特殊詐欺。昨年、埼玉県内の被害総額は25億6395万円、被害件数は1424件でした。本庄市の昨年の被害額は約5456万円、被害件数、被害金額ともに減る傾向にはなく、今年は7月末までにすでに959万円の被害が発生しています。市内の特殊詐欺被害件数、被害額、グラフがあります。説明します。棒グラフと折れ線グラフが一つになっています。棒グラフは被害額です。平成26年5046万円、平成27年9608万円、平成28年3807万円、平成29年2051万円、平成30年5456万円。折れ線グラフは件数です。平成26年18件、平成27年10件、平成28年14件、平成29年16件、平成30年19件。件数は平成27年から右肩上がりになっています。グラフ終わります。県内の特殊詐欺被害者、2019年1月から6月、本庄警察署提供。年齢別と男女別の円グラフがあります。年齢別では 65歳以上 86.7%、 65歳未満 13.3%、 男女別では女性 80.5%、 男性 19.5% です。円グラフ終わります。県内被害者の約 86% が65歳以上。今年県内で特殊詐欺の被害に遭った人の約 86% が65歳以上でした。また男性よりも女性が被害に多く遭っています。これから年末年始に近づくと特殊詐欺の電話などが多くなることが予想されます。身近な人が詐欺の被害に遭うかもしれません。詐欺の手口を知り、危機感を持って心構えをし、予防対策を行うことが大切です。特殊詐欺とは、特殊詐欺は様々な手段で現金を口座に振り込ませようとしてきます。特殊詐欺の種類、オレオレ詐欺、架空請求詐欺、融資保証金詐欺、還付金詐欺、有価証券等の売買、宝くじの当選番号等の特定の情報提供、異性との交際の斡旋など、義援金や寄付金、マイナンバー制度やオリンピック等話題になっている言葉を使うなど、詐欺の手口は日々巧妙になっています。電話等でお金の話が出たら詐欺を疑ってください。詐欺と通話をしている人のイラストがあります。被害が多発している手口、怪しいはがき、メールには連絡しない。怪しいはがきの見本があります。見出しに特定消費料金未納に関する訴訟最終告知のお知らせとあり、差出人は地方裁判所管理局と書いてあります。はがき終わります。民事訴訟管理センター、国民訴訟通達センター、地方裁判所管理局などを名乗り、記載された連絡先に電話をかけてきた方に支払いを請求します。はがきやメールの連絡先には絶対に電話をかけず、最寄りの警察署に相談してください。キャッシュカードは渡さない。暗証番号は教えない。通帳やキャッシュカードのイラストが3枚あります。警察官や金融機関職員、百貨店社員を装い、キャッシュカードを騙し取る、またはすり替えて盗み取る手口が増加しています。個人情報が漏れている、あなたのカードが使われていると嘘を言ってキャッシュカードの暗証番号を聞き出そうとしてきます。暗証番号は教えず、警察署へ連絡してください。今日からできる特殊詐欺対策、市内では1月から7月末までに特殊詐欺の犯人からの電話が427件警察に報告されています。特殊詐欺の対策に有効な留守番電話機能を効果的に使いましょう。留守番電話機能付き、防犯機能付きの電話を使いましょう。留守番電話機能付きの電話機に交換しましょう。また通話内容を録音するといった警告メッセージが流れる防犯機能付きの電話機も有効です。留守番電話を確実にセットしましょう。在宅中でも留守番電話をセットし、身に覚えのない番号には安易に出ないようにしましょう。電話が来てもすぐに電話に出ない。電話番号の表示や相手のメッセージを最後まで確認してから折り返し連絡しましょう。これって詐欺？怪しいと思ったらまずは相談してください。本庄警察署、電話 22-0110、小玉警察署、電話72-0110。イラストがあります。男女二人のおまわりさんがニコニコして手を挙げています。イラスト終わります。以上、富岡でした。
6ページから7ページ。インフォメーション。迫力あるプレーを間近で、ブラインドサッカー東日本リーグ2019第3節が本庄市で開催。イベント、オリンピック、パラリンピック支援室。電話 25-1615。5人制サッカー、ブラインドサッカーは、視覚障害者を対象としたサッカーで、東京2020パラリンピック大会の正式競技です。東日本リーグとは、全国のブラインドサッカー及びロービジョンフットサルチームが参加する地域リーグで、北日本、東日本、中日本、西日本の4つのブロックで構成されるリーグ戦の一つです。ブロックの上位チームには、来春開催予定のクラブチャンピオンシップの出場権が付与されます。また、当日は親子体験教室のほか、チラシの半券を持参された方への来場者プレゼント企画やアイマスク体験ブース等もありますので、ぜひご来場ください。日時10月20日日曜。午前10時30分キックオフ、会場若泉運動公園多目的グラウンド、人工芝、費用無料、なお入退場自由です。お気軽にご来場ください。同時開催北沢武史トークショー、時間予定午後1時から1時30分、会場若泉運動公園内芝生広場、費用無料、事前申し込み不要。なお、スケジュールは前後する可能性があります。少雨欠航、好天時は当日の判断によります。バックにサッカーをしている足元を写した写真があります。タイムスケジュール、第一試合、ブラインドサッカー1クラス、午前10時30分から、グラオベンフロイント東京対フリーバード目白台。第2試合、ロービジョンフットサル、正午から、CA ソルア葛飾対 FC スフィーダつくば。北沢武史氏トークショー、午後1時から。第3試合、ブラインドサッカー1クラス、午後1時30分から、ファンタス千葉 SSC 松戸ウォーリアーズ対デロタサーベル茨城。第4試合、ブラインドサッカー1クラス、午後3時から、埼玉 T ウィングス対ブエンカンビオ横浜。第5試合、ブラインドサッカー1クラス、午後4時30分から、乃木坂ナイツ対アバンツァーレつくば。なお、ブラインドサッカー親子体験教室を午前10時30分より随時開催します。ポイント紹介。B1 クラスブラインドサッカー全盲。1チーム4人のフィールドプレイヤーと1人のゴールキーパーで構成。フィールドプレイヤーはアイマスクを装着。ボールは転がると音が出る特殊なボールを使用。ボールを奪いに行くときはボイッと声を出す。選手同士、目が見えるゴールキーパー、ガイドからの声が重要。ガイドはゴールまでの距離、角度を伝える。LVF、ロービジョンフットサル、弱視。アイマスクを装着せず、弱視や視野狭窄のある選手は、その見えづらさの状態でフットサルとほぼ変わらないルールでプレー。フットサルボールを使用し、選手の見え方に応じカラーボールを使用することも。障害の程度や見え方が選手で異なるため、コミュニケーションが重要。 町中を楽しもう。第6回本庄マルシェイベント、本庄マルシェ実行委員会商工観光課内、電話 25-1175。 コーヒー、スプーン、パンのイラストがあります。今回のテーマはパン、コーヒー、グリーン。市内のパン屋さんやコーヒー屋さん、野菜やお花などのお店をはじめ、近隣からも多数出店します。日時10月20日日曜午前10時から午後2時、好転中止、会場ハニポンプラザ周辺。Facebook の二次元コードがあります。在宅医療介護連携推進事業講演会。講演テーマ、1% の科学と 99% の思いやり、在宅医療の現場から。イベント、介護保険課、電話 25-1722、 ファックス 23-1963。 埼玉県内初の緊急往診車ホスピスカーに乗って、いち早く患者さんのもとへ駆けつける医師の講演会です。人生の最後の過ごし方を考えてみませんか。なお、手話通訳があります。日時11月16日土曜午後1時30分から3時30分。会場午後1時から。会場セルディ。講師佐伯実医師。在宅療養支援診療所 HAPPINESS。ハピネス館クリニック管理者、佐伯実医師の写真があります。対象、在宅医療に興味のある方、定員600名先着順、費用無料、用意筆記用具、申し込み11月15日金曜までに電話、ファックス、氏名、居住市町村、電話番号記入、または直接介護保険課市役所1階へ。思い思いの仮装で楽しもう。ゴーゴーハロウィン。イベント、商工観光課、電話 25-1174。思い思いの仮装をし、本庄駅北口周辺に出現するハロウィンスポットで写真を撮り、みんなで楽しさを共有しましょう。日時10月27日日曜午前10時30分から午後4時。会場ハニポンプラザ本庄駅北口周辺。内容、仮装パレード、仮装コンテスト、ハロウィンマルシェ、ハロウィンスポットなど。費用無料。バックにハロウィンの様子の写真があります。楽しいイベント盛りだくさん。第34回小玉商工祭りイベント、小玉商工会、電話 72-1556。 本庄市小玉町の事業所が日頃のご愛顧に感謝して、皆さんに良い品を安くご提供します。大抽選会やゲームのほか、楽しいイベントも多数行います。ご家族、ご近所、お誘い合わせの上、お出かけください。日時、10月20日日曜、午前10時30分から午後3時30分。会場、小玉駅前通り。バックにテントを張った商工祭りの様子の写真があります。以上、小林でした。
8ページ。11月5日、証明書のコンビニ交付サービスを開始します。マイナンバーカードはお持ちですか？市民課、電話 25-1246。住民票の写しや戸籍謄本などの証明書を全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機で取得できるサービスを11月5日から開始します。市役所が開庁していない土日や夜間でも、住民票などの証明書が取得できます。サービスのご利用には、 有効な利用者証明用電子証明書が搭載されたマイナンバーカードが必要です。マイナンバーカードの見本写真が載っています。ご利用可能店舗、マルチコピー機の設置してあるセブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、イオンなど。ご利用可能時間、午前6時30分から午後11時まで、12月29日から1月3日、メンテナンス日を除く。ただし、戸籍証明書及び戸籍の不評の写しに関しては、平日午前9時から午後5時まで。取得できる証明書、表があります。証明書の種類、手数料、取得できる証明書等が載っています。証明書の種類、住民票の写し、手数料150円、取得できる証明書等、本紙に住民登録のある本人分のみ、住民票コードは記載できません。印鑑登録証明書150円、本紙に印鑑登録されている本人分のみ。戸籍証明書、全部事項証明書、個人事項証明書、450円。戸籍の不評の写し、不評全部事項証明、不評個人証明、150円。以上2件について、本紙に本籍がある本人、および同一戸籍の方の証明書。ただし、除籍と改正現戸籍、除不表については取得できません。本紙に住民登録がない方は、事前登録が必要。所得課税証明書、150円。必要とする年度の付加期日、その年の1月1日。および証明書取得時点において本紙に住民登録がある本人分のみ、未申告の場合は発行できません。最新年度およびその前年度分のみ発行。納税証明書150円。証明書取得時点において本紙に住民登録のある本人分のみ。なお、軽自動車税、車検用、及び法人市民税の納税証明書は発行できません。最新年度、及びその前年度分のみ発行。表を終わります。注意事項、コンビニ等で取得した証明書は、返品や交換はできません。コンビニ交付を利用するには、利用者証明用電子証明書の暗証番号4桁の入力が必要です。暗証番号の入力を3回間違えるとロックがかかります。その場合は市民課または支所市民福祉課へお越しください。戸籍届出や市民税・県民税額の構成等がある場合、移動情報が反映されるまで一部証明書が取得できない場合があります。納税証明書は、市税を金融機関等で納付後、納付情報が反映されるまでに日数がかかるため、納付後すぐに必要な方は、領収書を持って課税課または支所市民福祉課へお越しください。コンビニ交付サービスの利用は、マイナンバーカードが必要です。マイナンバーカードを作りませんか？申請手続き。マイナンバーカードの交付申請は、郵便、パソコン、交付申請書に記載されている申請書 ID、半角数字23桁の入力が必要です。スマートフォン、証明写真機、マイナンバーカードの直接申請に対応していない証明写真機もありますのでご注意ください。で申請ができます。 平成27年度に発送された通知カードと一緒に同封されていた個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書、交付申請書を手元に用意してから手続きを開始してください。詳しい申請方法については、次のマイナンバーカード公式サイトをご覧ください。マイナンバーカード公式サイト http://www.koJINBANGO/cardcard.go.jp 二次元コードが載っています。なお、交付申請書を紛失した場合や、交付申請書に印字されている内容、氏名、住所などに変更があった場合は、再発行の手続きが必要になります。受け取り方法。マイナンバーカードは申請後、およそ1ヶ月後に市役所に納品されます。カードをお渡しする準備ができ次第、受け取り案内通知書を発送します。通知が届いたら必要書類を持って本人が市役所に受け取りに来てください。9ページ。参議院埼玉県選出議員補欠選挙が実施されます。選挙管理委員会電話 25-1187。参議院埼玉県選出議員補欠選挙が10月10日木曜告示。10月27日日曜投開票の日程で行われます。この選挙は国政上重要な役割を果たす参議院議員を選ぶ大事な選挙です。皆さんで投票しましょう。告示日10月10日木曜。投票日時10月27日日曜午前7時から午後8時。場所各投票所。開票日時10月27日日曜午後9時から。場所本庄総合公園体育館シルクドーム。投票できる方、満18歳以上で本庄市の選挙人名簿に登録されている方、平成13年10月28日までに生まれた方で、令和元年7月9日までに本庄市に住民登録され、引き続き3ヶ月以上市内に住んでいる日本国民の方。投票所入場券。世帯ごとにハガキで郵送します。ハガキには4人分が印刷されていますので、各自切り離してお持ちください。なお、同一世帯5人目からは別用となっています。入場券を紛失した場合でも投票はできます。投票所係員へお申し出ください。期日前投票。投票日当日に仕事や旅行などで投票所に行けない場合は、期日前投票の制度が利用できます。期日前の投票所などは次の通りです。市役所1階市民ホール。期間10月11日金曜から10月26日土曜。児玉総合支所エントランスホール。10月20日日曜から10月26日土曜。時間はいずれも午前8時30分から午後8時。投票所入場券の裏面が期日前投票宣誓書になっています。事前に必要事項を記入の上、期日前投票所にお持ちいただくと受付が早く済みます。選挙広報。候補者の氏名、経歴、政見などを掲載した選挙広報を告示日以後、新聞折り込みで配布します。市役所や総合支所、各公民館などにも用意しますのでご利用ください。郵送を希望する方は選挙管理委員会までご連絡ください。また選挙広報は埼玉県ホームページでも見ることができます。候補者情報等は 県ホームページでとして二次元コードが載っています。開票速報。開票速報は午後10時から開票が確定するまで30分ごとに行います。シルクドームに掲示するとともに市ホームページへの掲載も行いますのでご利用ください。選挙の詳細は市ホームページでとあり、二次元コードが載っています。投票箱に票を入れようとしている男性のイラストがあります。10ページ、課税課からのお知らせ。令和元年度の税制改正について。課税課、市民税、県民税、電話 25-1123。軽自動車税、電話 25-1122。市民税、県民税。1、ふるさと納税の見直し。令和元年6月1日以降、ふるさと納税の対象となる団体を、総務大臣が一定の基準に基づき指定することになりました。対象となる団体については、総務省ふるさと納税ポータルサイト、ふるさと納税に関わる総務大臣の指定についてを参照してください。指定対象外の団体に対して寄付を行った場合は、ふるさと納税の対象外となります。2、住宅借入金等特別控除に関わる適用期間の延長について、消費税率の引き上げに伴う住宅取得に関わる需要変動の平準化を図るため、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に、居住のように供した場合の住宅借入金等特別控除の控除期間を3年間延長し、13年間となります。このうち10年間については従来と同様です。11年目以降の3年間については、各年末の住宅借入金残高の 1%、または消費税率の引き上げ分にあたる建物購入価格の 2% の3分の1、限度額あり、のいずれか小さい額が控除されます。住宅と親子3人と思われる白抜きのイラストがあります。3、家父。父は夫人の父と夫が書かれています。家父控除制度に単身児童扶養者が追加されます。一人親家庭における子供の貧困に対応するため、令和3年度以後の個人住民税から家父控除制度に単身児童扶養者が追加されます。単身児童扶養者とは、児童扶養手当の支給を受けている児童と、生計を一にする父または母のうち、婚姻、事実婚含むをしていない者、または配偶者の生死の明らかでない者です。軽自動車税。軽自動車税環境性能割の創設。10月1日から自動車取得税、県税が廃止され、代わりに環境性能割が創設されます。課税や収納などは当分の間埼玉県が行います。課税対象者。取得価格が50万円を超える3輪以上の軽自動車、新車、中古車。税率。燃費性能等に応じて、非課税 1%、2% の3区分。環境性能割の臨時的軽減。10月1日から令和2年9月30日までの間に、自家用乗用車を購入する場合、環境性能割の税率 1% 分が軽減されます。 軽自動車税の名称変更。令和2年度課税分より軽自動車税は軽自動車税種別割に名称が変わります。この変更に伴う手続きや税率変更はありません。グリーン化特例軽化、軽自動車の軽に課税の化と書きますの延長。消費税率引き上げに配慮し、グリーン化特例軽化の適用期限が2年間、令和3年3月31日取得分まで延長されました。電気自動車等については、令和5年3月31日取得分まで延長。グリーン化特例軽化とは、初めて車両番号指定を受けた3輪以上の軽自動車で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の少ないものについて、当該車両指定の翌年度に税率を軽減する特例措置。ミニカーの写真が載っています。以上、高橋でした。
11ページ。平成30年度情報公開個人情報保護制度実施状況。行政管理課、電話 25-1161。市では、開かれた民主的な市政の実現を目指し、情報公開及び個人情報保護制度を実施しています。情報公開制度、公開を請求できる方、どなたでも、公開を請求できる情報、平成18年1月10日以後に市職員が職務上作成または取得した文書、図画、写真、フィルム及び磁気テープなどで実施機関が保有しているもの。平成18年1月9日以前の情報についてもできる限り公開しています。平成30年度情報公開制度実施状況。表があります。実施期間、受付件数、決定内容等が載っています。なお、受付件数、請求は、平成18年1月10日以後に、市職員が作成または取得した公文書の請求。受付件数、申し出は、公開済みの公文書、並びに、旧本庄市及び小玉町から承継された公文書の請求。表を読みます。実施期間、市長、受付件数、請求75、申し出3、決定内容等、全部公開88、部分公開75、非公開1、不存在2、損費応答拒否0、取り下げ1。教育委員会、受付件数請求2、申し出3、決定内容等、全部公開4、部分公開3、非公開0、不存在0、損費応答拒否0、取り下げ0。議会、受付件数決定内容ともにすべて0。その他、受付件数請求5、申し出0、決定内容等、全部公開1、部分公開3、非公開0、不存在0、損費応答拒否0、取り下げ1。合計、1件の公開請求に対し、複数の決定がなされたものがあったため、決定内容等の合計が、受付件数の合計よりも多くなっています。受付件数、請求82、申し出6、決定内容等、全部公開93、部分公開81、非公開1、不存在2、損費応答拒否0、取り下げ2。表を終わります。個人情報保護制度、開示を請求できる方、市に、 自分の情報が記録・保管されている本人、未成年者の場合は法定代理人による代理人請求が可能です。制度を利用してできること、情報の開示、事実と異なる情報の訂正、収集された情報の削除、手続きに違反しているとき、情報の利用・提供の中止、手続きに違反しているとき、平成30年度個人情報保護制度実施状況、表があります。実施期間、受付件数、決定内容等が載っています。実施期間、市長、受付件数、請求9、決定内容等、全部開示2、部分開示6、不開示0、不存在0、損費応答拒否0、取り下げ1。その他、受付件数請求3、決定内容等、全部開示0、部分開示3、不開示0、不存在0、損費応答拒否0、取り下げ0。合計、受付件数請求12、決定内容等、全部開示2、部分開示9、不開示0、不存在0、損費応答拒否0、取り下げ1。表終わります。なお、個人情報の訂正、削除及び利用提供の停止に関する請求はありませんでした。公開できない内容の主なものは、請求者本人以外の個人情報等です。あなたの見つけた本庁の好きを発信してみませんか？インスタグラムでハッシュタグ本庁スマイルをつけて投稿。インスタグラムでハッシュタグ本庁スマイルをつけて投稿してみましょう。インスタの二次元コードが載っています。マチコイ写真、コイフォトへ投稿。市内で撮影した写真を市の広報媒体を通してたくさんの人と共有しませんか？投稿方法、タイトルにマチコイ写真と明記し、本文に氏名、匿名、ニックネームか、写真タイトル、撮影日、撮影場所、簡単な説明文を記入して画像をメール、kouhou 広報アットマーク city.honjo 本庁 .lg.jp に添付。掲載媒体、市ホームページ、市フェイスブックで本庁、その他市が情報提供するもの。注意、個人や商店等を撮影する場合は、投稿の承諾を得るようお願いします。なお、詳しい内容、注意事項は、市ホームページをご覧ください。12ページ。地震に備えて何かしていますか？今すぐできる家庭での地震対策を、危機管理課、電話 25-1184、建築開発課、電話 25-1140。 見出しに写真があります。震災を受け半倒壊している家屋の写真が載っています。写真終わります。近年の地震被害調査では、負傷者の3から5割の方々が屋内における家具類の転倒落下によって負傷していることが判明しました。もし大規模地震が起きた場合、倒れた家具がドアを塞ぎ、避難や救助の妨げになってしまう恐れもあります。家具等の転倒防止対策は、自分と家族の安全を守るために、自己判断で今すぐできる比較的安価で手軽な地震対策です。ぜひ実践してみてください。家具の固定を行いましょう、として2枚のイラストがあります。1枚目、食器棚の上部とコンクリート等のしっかりした天井の間に、 突っ張り棒タイプの転倒防止器具が取り付けられています。また、ゴムシートを敷いて中のものが滑り出さないようにする、ガラスに飛散防止フィルムを貼るとして、食器の下に敷かれたシートとガラスに貼られたフィルムが描かれています。2枚目、タンスが L 字型転倒防止器具を使ってカモイに固定されています。また、タンスの上下は家具連結器具で止められています。タンスの扉には開き戸ストッパーが付けられています。イラストの下に、芯材のある場所に取り付けてください。また、木ネジは長めのものを使用してくださいとあります。イラスト終わります。参考、消防庁ホームページ。検索ボックスがあり、検索フォームの中に消防庁家具転倒とあります。右の検索の字の上に矢印が載っています。http://www.fdma.go.jp/html/life/kagu1.html 地震被害調査の被災建築物応急危険度判定業務資機材の備蓄を行っています。地震による被災建物がその後に発生する余震等で倒壊したりして人命に危険を及ぼす恐れがあります。そのため被災後すぐに応急危険度判定士が被災建物の調査を行い、その建物が使用できるか否かを応急的に判定します。本庄市では万一地震被害があった時を想定して必要最小限の資機材を備蓄しています。備蓄資機材、判定ステッカー、判定調査表、ヘルメット、コンベックス、腕章、カラーベスト、雨がっぱ、判定外区マップ、その他消耗品。判定ステッカーとして3種類のステッカーの写真があります。1枚目、大きな×印のついた危険のステッカー。2枚目、要注意と書かれたステッカー。3枚目、大きな丸印のついた調査済みのステッカー。写真終わります。建築開発課、電話 25-1140。ルール守って明るくスマイル。スマイルの巣には住居の住という漢字が当てられています。違反建築なくそう運動を実施します。埼玉県熊谷建築安全センター、電話 048-533-8776、建築開発課、電話 25-1140。ルール守って明るくスマイルをスローガンに、違反建築なくそう運動を埼玉県下一斉に10月9日水曜から23日水曜まで実施します。この運動は安全安心で快適な住まいづくり、まちづくりの実現に向けて埼玉県、市、町及び一般社団法人埼玉建築士会が行うものです。この一環として法令等の説明会や一斉公開建築パトロールを実施します。建築に関する法令等の説明会、日時、10月11日金曜午後2時から5時10分、会場、三里町役場201会議室、対象、埼玉県民、建築関係者、行政職員等、内容、建築基準法の改正について、消防法について、耐震補助、ブロック塀対策について、本庄市、鋼管杭について、間接鋼で空間を演出、建築士による無料耐震相談、無料建築相談を同時開催、参加費無料、事前申し込み不要です。お気軽にご参加ください。一斉公開建築パトロール、日時、10月10日木曜、場所、市内一円。 13ページ。介護支援を受けている方や高齢者の方へ、切り取って使おう、私の連絡先カード。命を守るために、緊急時の連絡先を備えましょう。今年度の敬老祝い品として、75歳以上の方に保険証ケースをお配りしました。健康保険証、診察券、介護保険証等の情報をひとまとめにして携帯できます。緊急時に自分の連絡先がわかるように、左の私の連絡先カードへ記入して切り取り、ケースやお薬手帳などに一緒に入れておきましょう。なお、敬老祝い品の対象者は、7月1日現在本庄市に住所があり、今年12月末までに75歳になる方を含めた75歳以上の方です。ページの左上、紙面4分の1ほどのスペースに、私の連絡先カードが印刷されています。太枠に沿って切り取ってくださいとあります。カードは縦長の長方形です。一番上に私の連絡先カードとあります。記入枠は上から氏名、振り仮名、性別、男、女、どちらかをチェックするようになっています。その下に生年月日、大正、昭和、どちらかをチェックして年月日を記入します。その下に住所、電話の記入枠があります。次に緊急連絡先、氏名、属柄、住所、電話の記入枠があります。続いてかかりつけ医、病院名、電話の記入枠があります。一番下に居宅介護支援事業者、ケアマネージャー、事業所名、担当者、電話の記入枠があります。私の連絡先カードの説明終わります。地域福祉課、電話 25-1142、介護保険課、電話 25-1722。本庄市インフォメーションセンター改修工事のお知らせ。都市計画課、電話 25-1138、商工観光課、電話 25-1174。にぎわいと交流の拠点へ。人々を出迎える街の顔にふさわしい空間へと改修を進めている本庄駅南口のインフォメーションセンターについて、皆さんから要望の多かったカフェレストラン等の新設やトイレのリニューアル工事を実施します。工事期間中はトイレの利用ができなくなりますので、南口1階トイレ、または北口トイレをご利用ください。工事の際はご迷惑をおかけいたしますが、ご理解のほどよろしくお願いします。工事期間10月頃から令和2年春予定。工事概要及び平面図。カフェレストラン等の新設。トイレのリニューアル工事。平面図が載っています。主な改修範囲は、駅南口の西側の階段を上り切った正面付近です。観光物産品販売所移転済みの横に新設部分があります。新設される部分のエントランスの付近に赤ちゃんの駅があります。また、内部の広場を挟んで北側にカフェレストラン、南側にスタジオがあります。奥に2カ所のトイレが設けられています。平面図の説明終わります。完成イメージのイラストが2枚あります。1枚目、エントランスとして、ガラス張りの入り口付近とその横の通路を歩いている人たちが描かれています。2枚目、広場、カフェとして、センター内の広場を行き来する人とカフェの様子が描かれています。イラスト終わります。以上、坂上でした。
14ページから15ページ。ほっと一息、ホットな話題、ホットスペース。街角スナップ。本庄市総合防災訓練。大規模な地震を想定した訓練を実施。9月8日、 朝日小学校で本庄市総合防災訓練が行われ、地元自治会、朝日小学校、消防本部、消防団、警察などの関係団体が参加しました。大規模な地震が発生したことを想定し、避難訓練や初期消火訓練、防災ヘリコプターでの救出・救助訓練などの訓練が行われました。写真が5枚あります。1枚目、防災ヘリコプターでの救出・救助訓練。空中で止まっているヘリコプターにいる隊員が、救助者を抱えたもう一人の隊員を吊り上げています。2枚目、煙体験ハウス。ビニールのようなもので囲まれた煙体験ハウスの中を、ヘルメットをかぶった5人の子どもたちが、口を手やハンカチで覆いながら通っています。3枚目、消防団による放水訓練。一人の消防団員がポンプを上に向け放水しています。4枚目、消防団服を試着する児童。2人の児童が消防団服を着て嬉しそうにしています。5枚目、救出・救護訓練。窓の外に取り残された児童をロープを使って救出しています。写真終わります。尊い命にご冥福を。長峰墓地慰霊法要。大正12年9月1日に発生した関東大震災の混乱の中、流言飛語により市内で84名の朝鮮人の尊い命が奪われました。その犠牲者のご冥福を祈る慰霊追悼の式典が9月1日に東台5丁目の長峰墓地で行われました。式典には吉田市長をはじめ、関係団体の代表や市民の皆さんが多数出席し、焼香の列が続きました。写真があります。市仏教会の僧侶の読経後、吉田市長が慰霊の辞を述べたとあり、テントの下に設けられた焼香台に向かって吉田市長が慰霊の辞を述べています。周りには2人の僧侶と数名の関係者がいます。写真終わります。創建業花輪保喜一先生遺徳顕彰祭。郷土の偉人の遺徳を忍ぶ。9月12日創建業花輪保喜一先生遺徳顕彰祭がセルディで行われました。顕彰祭には約200名が参加し、拝礼・献花と続き、保喜一の生誕の地である保喜野地区の小学生16名による献花も行われました。式典後は、昨年真打ちとなった講談師、神田三緑氏による演目、舞行と剣行が披露され、針線の音と軽妙な語り口で楽しく花輪保喜一を学ぶ機会となりました。写真があります。花輪保喜一先生を偲んで献花をする保喜野地区の小学生たちとあり、祭壇上で小学生が献花をして手を合わせています。写真終わります。高齢者叙勲。政府は9月1日付で高齢者叙勲の受賞者を発表しました。市内では日向道氏が受賞されました。おめでとうございます。瑞芳荘校長、元上川町立渡良瀬小学校長、日向道氏、県福、日向氏の写真が載っています。岩井百賀、市内在住で大正8年生まれの 須永てるさん、田中孝子さんがめでたく100歳を迎えられました。大正、昭和、平成、令和と4つの時代を歩んできたお二人を吉田市長が訪問し、お祝いの寿状を手渡しました。須永てるさん宮戸、田中孝子さん千代田、お二人の写真が載っています。関東中学校陸上競技大会、共通男子400メートル7位入賞。7月21日、令和元年度学校総合体育大会中学校陸上競技の部で、本庄南中学校の原田正人さんが中学男子400メートルで1位に輝きました。原田さんは8月9日に山梨県で開催された第47回関東中学校陸上競技大会では共通男子400メートルで7位に入賞し、その後大阪府で行われた全国大会でも健闘しました。1位の賞状を持った原田さんの笑顔の写真があります。伝言広場、皆さんの情報交換の場。行事案内。六弦会主催、公募第71回六弦会。日時11月2日土曜から4日休日、午前9時から午後5時、最終日は午後4時まで。場所、本庄西小学校体育館。費用無料。作品応募者は次へ。問い合わせ、栗原、電話 0270-62-7549。 会員募集。金の鈴カラオケクラブ。活動日時、毎月第1から第3月曜日午後1時30分から3時30分。活動場所、本庄東公民館。対象、成人男女。費用、入会金1000円、月会費2000円。問い合わせ、飯島、電話 22-2979。 ダンベル友の会、簡単な筋力トレーニングで寝たきり防止の体を作りましょう。活動日時、毎週木曜日午後1時から3時。活動場所、ハニポンプラザ活動室 A。 対象、どなたでも。費用、月会費500円。問い合わせ、小坂、電話 21-5604。 本庄剣道スポーツ少年団。活動日時、毎週火曜日午後7時15分から8時30分。毎週土日曜日午前9時から11時。活動場所、武道館。対象、小学生。費用、入会金1000円。月会費1000円。問い合わせ、堀内。電話 24-7661。以上、末吉でした。
16ページ。エコガイド。環境推進課。電話 25-1172。10月は 3R 推進月間です。3R とは、限りある資源を有効に使い、環境と経済を両立する循環型社会のキーワードです。皆さんの身近なところから、今すぐできる 3R。 その3つの R の正体は、1、リデュース、使う資源やゴミの減量。例、食べ残しをしない、マイバッグで買い物をする、生ゴミの水切りを行う。2、リユース、物を繰り返し使うこと。例、壊れたものは修理して使う、不要になったものは必要としている人へ譲る。3、リサイクル。 ゴミを資源として再利用すること。例、ゴミを正しく分別するリサイクル製品を選ぶ。なお、3R 推進月間パネル展が次の日程で開催されます。できることからコツコツと皆さんのご協力をお願いします。R が斜めに3つ並んだイラストがあります。イラストの下には、リデュース、リユース、リサイクルと表示されています。緑のカーテンコンテスト、入賞者発表。市長賞、橋本澄子氏。優秀賞、萩岡正人氏。中澤邦衛氏。田辺智子氏。たくさんのご応募ありがとうございました。緑のカーテンコンテスト作品展が 3R パネル展第1回展示と同時開催されます。3R 推進月間パネル展、緑のカーテンコンテスト作品展同時開催。第1回日時10月3日木曜から9日水曜土日を除く午前8時30分から午後5時15分。9日は正午まで。会場、市民ホール、市役所1階。第2回、日時、10月21日月曜から24日木曜、午前9時から午後5時。21日は正午から。会場、セルディロビー。生ゴミを堆肥に。そのテクニックをお伝えします。生ゴミを堆肥に変える、ダンボールコンポスト。その仕組みと作り方、使い方について講習会を行います。初心者でも分かりやすく丁寧に説明します。講習会参加者には、すぐに始められるダンボールコンポストセットを無料配布します。日時、11月5日火曜、午前10時から11時30分。場所、本庄南公民館。講師、白倉俊也先生、ハチドリクラブ、定員25名先着順、費用無料、用意、筆記用具、申し込み、10月2日水曜から電話または直接環境推進課、市役所4階へ、同日祝日を除く、集団資源回収予定表、回収品目は、古紙類、缶類です。表を読みます。回収場所、日程、時間、問い合わせ先が載っています。回収場所、アスピア小玉。日程、10月6日日曜、11月3日祝日。時間、午前9時から11時。回収場所、市役所。10月20日日曜、午前9時から11時。午後1時から3時。ここまでの問い合わせ先、ハートトゥーハート、佐久間さんち、電話 22-9300。回収場所、本庄南公民館。布類回収も実施、10月12日土曜、午前9時から11時。問い合わせ先、佐久間さんち、電話 22-9300。回収場所、就労継続支援 B 型事業所佐久間さんち本庄高校北側10月18日金曜時間随時受付問い合わせ先ポノポノ電話 23-2195 表終わります。なお天候等の理由で変更になる場合もありますので各団体にご確認ください。令和元年7月分のゴミの量、可燃ゴミ 2742.72トン、不燃ゴミ 107.60トン、資源ゴミ 25.73トン、有害ゴミ 1.38トン、合計 2877.43トン。前年同月の全体量より約 8.04% 増加しました。一人一日あたりのゴミ排出量約 89.70g 増加。生ゴミの水切りや資源物の分別など身近なところから ゴミの減量化、資源化にさらなるご協力をお願いします。17ページ、ホストタウン応援コラム、ボリューム5、トルコの食文化、トルココーヒー編。皆さん、メルハバ、こんにちは。応援コラム第5弾の今月は、第4弾に引き続き、トルコの食文化についてお伝えします。トルコの三日月と星のエンブレムがあります。三日月にはハニポンが載っています。一杯のコーヒーに。トルココーヒーというのは、トルコで伝統的に飲まれている独特なコーヒーの飲み方のことを指します。イブリックと呼ばれる小さい鍋で細かくひいたコーヒー豆を煮詰めてからその上澄みを飲むエスプレッソのように濃縮されたコーヒーです。トルコでは昔からコーヒーを飲む習慣があり、オスマン帝国の時代からコーヒーは人々の生活の中心にありました。カフェにはコーヒーを飲みながらおしゃべりを楽しむ人々が集まり、にぎやかな社交場となっていました。トルコのことわざには、一杯のコーヒーにも40年の思い出というものがあります。これは、コーヒーをご馳走すると、長年その恩を覚えていてくれるという意味だそうです。今でもコーヒーは人々の生活に欠かせない重要な存在になっています。コーヒーカップに注がれた一杯のコーヒーの写真と、トルコ式のコーヒーを入れる時の器具、イブリックのイラストがあります。コーヒー占い。飲み終わった後、カップの底に残った粉の形で占います。トルコの人々にとってとても身近な占いです。カップの底に残ったコーヒーの粉の写真があります。ホストタウン交流事業。自宅で作れるトルコ料理教室。本庄市在住のトルコ人、ゼイネプさんにトルコの家庭料理を教えてもらいます。日時、10月28日月曜、午後1時30分から3時30分。会場、ハニポンプラザキッチンスタジオ。講師、ユルドゥルム・ゼイネプ先生。対象、どなたでも。定員16名、先着順。費用800円。用意、エプロン、三角巾、手拭き用タオル、飲み物、筆記用具、持ち帰り用容器。申し込み、10月8日火曜から、電話または直接次へ。土日祝日を除く。本庄公民館、電話 24-7383。10月は PR イベントが目白押し。ホストタウン PR イベント情報。ホストタウン相手国であるトルコ共和国の PR を行います。当日はトルコを紹介する展示パネルや代表チームのサイン入りユニフォームの展示、トルコの工芸品の紹介を行います。ぜひご来場ください。埼玉わびさび大祭典2019日時10月13日日曜午前10時から午後7時30分14日祝日午前10時から午後4時会場大宮公園さいたま市大宮区高花町4丁目文化交流ゾーンスポレクフェスタ2019日時10月14日祝日午前9時から午後3時、会場シルクドーム、オリンピック・パラリンピック支援室、電話 25-1615。以上、高田でした。
最終ページです。伝統を感じる秋。地域で守り、受け継がれてきた神楽や獅子舞などの伝統芸能を見たことがありますか？秋は身近な場所で触れることができます。 芸術の秋、伝統芸能を堪能してみてはいかがですか。日程、場所、内容。10月12日土曜、八幡大神社木祭、金皿神楽宮崎組夜神楽。10月13日日曜、八幡大神社木祭、金皿神楽宮崎組。10月13日日曜、諏訪神社寿二丁目、金皿神楽本庄組。10月13日日曜、西富田金皿神社栄三丁目、金皿神楽杉田組。10月13日日曜、日手諏訪神社日手諏訪神社の獅子舞。10月13日日曜、比叡神社小玉町北林の獅子舞。10月17日木曜、石上神社小玉町小平の獅子舞。11月3日祝日、金皿神社千代田3丁目、金皿神楽本庄組。11月3日祝日、荒町会館前、小玉町小平の獅子舞。紙面半分ほどの大きさのカラー写真があります。右側に神楽の装束をつけた男性、烏帽子をかぶりお面をつけ、扇子を両手で持とうとしています。左側に赤や黄色の美しいもみじが写っています。掲載料無料、広報アンケートでお店を PR しませんか。広報アンケート企画ではプレゼントを提供していただく企業商店を募集しています。毎月32,500部発行の広報本庄にカラーで情報を掲載、当選者が直接来店し引き換え券とプレゼントを交換します。この機会に一押しの商品を PR してみませんか。広報アンケート企画の流れ。1、商品提供申し込み書を提出。2、広報誌にアンケート、プレゼント、お店の紹介を掲載。3、当選者にプレゼント引き換え券を送付。4、当選者が店頭で引き換え券とプレゼントを交換。申し込み。申し込み紙に必要事項を記入の上、郵送、メールまたは直接、次へ。詳しくは実施要項をご覧ください。申し込み書実施要項は広報課市役所3階で配布、または市ホームページからダウンロードできます。申し込み先、郵便番号 367-8501、本庄市本庄 3-5-3、本庄市役所広報課広報アンケート係。メールアドレス
KOUHOU
広報@citycity.honjo.lg.jp 件名に広報アンケート申し込みと明記。広報課電話 25-1155。 広報アンケートの流れ図があります。商店企業等から広報担当へ申し込み、広報担当から広報誌掲載、市民へ、市民からアンケート応募、広報担当から当選者通知、広報担当より当選者引き換え券、市民から企業へ店頭でプレゼント引き換え、商店企業等から商品の提供、市民へプレゼントの提供。流れず終わります。手本庄と町色のバナー広告があります。以上、黒沢でした。これで広報本庄10月号を終わります。 発行本庄市編集本庄市役所企画財政部広報課郵便番号 367-8501 埼玉県本庄市本庄 3-5-3 電話代表0495-25-1111 ファックス0495-21-8499 メールアドレス KOUHOU 広報アットマーク CYDYCITY.HONJO.LG.JP ホームページ http://www.cytycity.honjo.lg.jp/広報本庄はホームページでもご覧になれます。朝晩の温度差が激しい季節です。寒いと思ったら風邪をひかないように気をつけてください。